願に振り回されてはなりません。あなたは私の祝福の言葉に立ち、またそこから動かず信仰の歩みをなしていきなさい。私の言葉が真実であり、不安は真実の前に消え去ると称されます。
この宣教の働きがさらに教会を土台に大きく開かれてきますか。このそれぞれ祈りの土台を強めて、この主の示しを受けて出ていきなさいと主が言われます。
私が技をなし、技を進めることを覚え、あなたは忠実に従いつつ私の導きの内を歩んでいきなさい。
特にこの2世代目3世代目に向けてのこの主のご計画というのも、この1世代目とはまた違った形であると主は言われます。この21世紀に対応できるこの世代として、この祈りを土台とするときに多くのさまざまなアイデアが与えられると主は言われます。
開けていく事柄に関して信仰の歩みを全うしていきなさい。思わぬ展開とあなたの思いを超えた展開がその中で表され、さらに私の計画が進み、全世界における私の技を成就すると称されます。
特にこの若い世代の方々において、この SNS を用いたこの伝道ということで、特に祈りなさいと称されます。いろいろな主がこのアイデアと計画を与えて、この国内国外とそれを用いると称されます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。まあ、10分の1ということは主が言われていて、祝福のもといであるということを言われていますのでね。そしてその感謝のお祈りをしたいと思います。心を合わせて感謝していきたいと思います。天の様、あなたが霊的に、また実際的にあらゆる事柄を通して、私たちを祝福し、恵んでくださっていることをありがとうございます。今またその感謝の気持ちとして、十分の一をあなたに捧げます。あなたがこれを喜び受け取ってくださり、さらに祝福のもといとしてくださることを感謝いたします。あなたの特別な愛と恵みのゆえに感謝いたします。また同時に、すべてがあなたのものであり、あなたはすべての支配者であられ、またすべてのものがあなたである、あなたのものであることを告白いたします。またその信仰の表れとして、与えられた十分の一をあなたに捧げます。全能の主、また大いなる主、また恵みの主、そしてすべてのうちにいらっしゃる主、あなたをあがめ賛美します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。病院に4ヶ月いたんですね。それで、思わぬ状況になっちゃったのは、何が状況なのかというと、今まで入院した時に、絶対安静的な対応ってのは、せいぜい2週間ぐらいで終わったんですね。それがですね、 ずっと続いちゃってですね。だから一番私の最悪な状況がずっと許されたっていうことだったんですが、その中でですね、まあ、私もそうですし、入院してる人もやることないんですよね。で、やることないとですね、みんなね、ぼーっとしてくる。これは危ないなと。これ頭ボケちゃうぞと。いう時にですね、三越新聞とですね、進学校の方からですね、いろいろ単に心配させるっていうことの目的ですね。後で考えると何でもない話だったんですけども、来たっていうのはね、ありがたかったですね。頭が動きましたからですね。思う以上にボケなくて済んだと。で、その中でですね、新聞と雑誌があったんですね。で、何度も何度も読んで、神様の導いた新聞と雑誌は素晴らしいなと、こういうふうに思いました。それで、三越新聞が出てますけども、聖書ではね、目を覚ましていなさいっていうことが語られてるわけですね。それは世界の動きを見つつ、イエス様の再臨が近づいていることを見張ってなさいって、こういう意味ですよね。しかしその時にね、世界の情勢とか何かをちゃんと捉えてないといけないんですね。それが三越新聞に出ていて、ゆめさんが文章を書いてますが、これも優れた文章だなと思いましたね。特別な感動を感じました。で、これはクリスチャン全てに対する神様の命令ですからね、どうぞ皆さんも今がどういう時代で何が起こりつつあって、キリストの再臨がどうなってんのかっていうことを覚えつつね、世界を見るっていうことは必要であって、これが出てると。で、また同時にですね、ちょっと出てるんですけども、感謝と、だから賜物の働きと、それから聞き従いの事柄がね、ちらっと出てますね。他の新聞に比べてもっとうんと出てますけど、ちょっと感じたのは、あ、これもっと出ないといけないなと。なぜ出ないといけないのかというとね、我々はその凄さを知ってるんです。素晴らしさを知ってるんですね。これは一つ。で、もう一つは何かというとね、おそらく使命なんでしょうかね。これを明かししていくのはね。で、紙面上はね、そこが強められていきますから、ちょっと皆さん期待を進みといてください。またいろんなノンクリスチャンの方々とか、他教会の方々はね、それを通して神様の語りかけを受ける部分があります。また変えられる部分があるので、期待を進みといていただきたいと、こういうふうに思います。また同時に、雲人参においてもね、非常に優れた証が出ております。で、外部の牧師の方とかね、来るんですね。素晴らしかったって。で、確かにね、そばかれた証があって、また同時に、見越えとか雲二条を読むことを通してですね、こちらの信仰が強められますよね。そして真似して祈ってみたら、神の技が起こったとか、いろいろな祝福がそこに起こってますよね。で、どうぞ皆さんね、使っていただきたいと。そしてね、用いていただきたいと、こういうふうに思います。それで、見越え新聞がですね、このアストンの事務所をやってるところに引っ越します。まあ、いくつも部屋があって、いろいろ使うので、いろんな形で、各々が部屋を持って使うということになります。そうなりますとですね、アストン、クモニジン、ミコエが同じところで、部屋違いますけどね、フロア違いますけど、やるということになります。どうぞそのためにお祈りください。その時にですね、ちょっと驚くんですね。何を驚くのかって言いますとですね、大学卒業するときも数十年前のことですけど、私は父親に言われたんですね。会社を継いでほしいって。で、私は伝道者に導かれたので断ったんですね。で、その結果どうなったのかっていうとですね、出ててけっていうことになって、家庭崩壊ですよね。そして、感動するみたいな形になったわけですね。ところがその時に病気になっちゃって、そして療養生活に入ったんですね。 都合悪いんですよね。喧嘩してね、死にまくった後に、何もできなくなって、倒れ伏しちゃったわけですよね。で、どうしてこういう時こういうのが起こるんだ。そして、どうしてこんな困難がこの時起こるんだ。というふうに、こう思ったんですけども。で、私たちはね、感謝の教えを知ってます。そしてね、主に従うということを知ってるんですね。そうすると、御言葉においてね、すべては益となると。書いてあるんですね。それから主に従えば益となると書いてあるんですね。そうなりますとね、主の言葉のうちにはいろんな困難とか問題っていうのは、それをの裏に素晴らしい祝福があることになりますよね。それでね、信仰の対応を取っていったんですよね。そうしましたら一つは逆転が起こってね、それをきっかけに私の命が救われ、私がクリスチャン生活を送る、バックをするっていう、思ってもみない対応に入っていたわけですよね。それとともにいろんな益がその中で表されてきて、ちょっと感動してるのはね、何を感動してるのかっていうと、今、使っている会社はですね、その時私が相続しろって言われた会社なんだ。父親からの、会社ですね。そしてね、私がその困難を通ることによって、結局ね、その会社をもらうということになったんです。そしてもらってみますとどうなるかっていうとね、今、一つの石とか、雲虹とか、御声新聞とか、そのベースになっていてね、働きの土台として大きく用いられてきてるんですね。で、この時に、まさに全てが益となってるな、っていうことをですね、非常に強く感じます。皆さんもいろんな困難とか問題が許されている方がいらっしゃると思うんですが、神がいる場合の問題の起こり方とね、結果といない場合の結果は違います。皆さんね、信仰を用いておいてください。特別な祝福がね、その中で現れてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それで、癒しのことを言ってるんですが、いろんな方々がね、癒しが起こったっていうことをね、言ってくださっています。で、どうぞ皆さんもね、どんどんどんどん証をしていただきたいと思います。ただ、数がちょっと少ないなと、こういうふうに思いましたけどもですね、怒って言ってない人、どんどん言っておいてください。それを言うことによって、神の栄光が称えられますし、また同時に、その神様の働きが広がっていくっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、癒しを語るときには一つ重要なことは何かっていうと、何々が治ったとかそういうこともどんどん言ってください。しかし、何かお医者さんとか看護師さんの人とかね、専門家が、例えばこれは治らないって言ったのが治ったとか、そういう証言があって癒しが起こっているとき、より客観的にその癒しが表されてきますから、そういう場合はね、それをね、はっきりと書いておいていただきたいと。こういうふうに思います。例えば、私は、車椅子になるって言われたんですね。そして車椅子生活になって歩けないっていうことを言われて、お医者さんからですね。言われたことは客観的な事柄ですからですね。今、歩いてるっていう事柄が、実はそのお医者さんの判断を超えた種の技であることをよりクリアにするポイントになっています。ですから、それを、対応するということはね、証の上で、また死の栄光をより強く表す上でね、重要であると。こういうふうに思っておいてください。それでですね、これを祈ってたんですね。立ってメッセージできるように。これ祈ってたんですね。で、無理かなと思ったんですね。で、私の記憶による限り、立ち続けてね、最後まで立ち続けてメッセージしたのは3年ぐらい前までだったと思うんですけども、ちょっと無理かなと思ったんですね。そうしましたらね、北陸政界に行った時に、精霊がね、立って話をしなさいって言われたんですね。これ持たないなと思ったんだけど、で一応ね、立って話をしたんですね。持っちゃった。で、それからね、10回連続メッセージで、 立って話をし、さっきやったので11回ですね、立てたんですね。で、その時にね、奇跡が起こってるってことをね、非常に強く思いました。感謝したいと、こういうふうに思います。ただね、みんな驚かないんですよね。なんだこれみたいな顔してるんですね。しかしね、まさに起こるべきでないことが起こってきたっていうことを感じます。そしたらね、それで来たらね、ちょっともうまずいことになっちゃって、何かっていうと、なんとなくね、皆さんそんなことなんとも思ってないんですけど、立たないといけないっていうプレッシャーを感じ、ただ先週からね、報告正解とか土曜日の夜は船橋正解やってるでしょ。で、金曜日の夜はインターネット委員会やってるでしょ、9時からね。それからね、猛烈に忙しい、だいぶ疲れてきてるのでですね、皆さんの期待には添えないかもしれませんが、まあ、ともあれ、どんどんどんどんね、証しをするってことは素晴らしいことですので、見といてください。それで、白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていただきたい。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは、毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きは、この賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的にね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか。言い換えれば、意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中で様々な問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですから、この信仰の対応の三大ポイント、祈り、聞き従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、パウロもペテロも神様に期待を持ったから。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、
ね。世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も誤解をと左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りの時、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
白馬スネルゴイキャンプはどなたでも出席できますが、3月何日だっけ、4日から6日までの間に行われます。主が導かれるね、特別なキャンプですので、どうぞいらっしゃってください。で、特にリバイバルの働きを開き、そしてリバイバルの働きを立て上げていくキャンプであるということを非常に強く思います。で、リバイバルの働きの時に賜物の働きとか聞き従いとか感謝のことが大きな土台となっていますが、それが開かれているので、霊的なことが大きく開いてきているんですね。それとともに非常に興味深いのはですね、例えば、チェコなんか行った時に技の起こり方が普通ではありません。私はリバイバルのところ行ってましたけども、リバイバルにおける精霊の働きがすでに来てるということを感じます。で、その土台が白馬キャンプとかね、いろいろな訓練にあるなっていうことを思いますし、まさに動きが起こってきてるぞっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ですから、特別な恵みがあると。それとともにですね、面白いなと思うのは楽しいんですよね。そしてね、その中で面白いのは子供たちが来てるんですね。で、子供たちはただそり滑ったり、スキーやったりなんかして、ずーっと遊んで、まあ、CS もあるけど、そういう感じですよね。それが何年も何年も続いてるんですが、その中でね、不思議な技が起こってきたなと思いましたね。予言を通して主が言われてるんですね。二世を立ち上げる。ね、用いられてくる。クリスチャン二世ですね。そうしましたらですね、こちらの側は意図してやってないのに、二世が立ち上げてきたのですよね。で、今、ちょっと驚きますね。いろんな賛美チームは二世の人でしょ。しかも上手いですよね。それからインターネットの働きは中心になってますが、その中心をやってる人たちは二世の人でしょ、ほとんど。それから映像の働きはね、中心になってますが、それがね、二世の人たちでしょ。で、日本のキリスト教会ではですね、二世がダメだっていうのが日本のキリスト教会の現状なんですよね。それを見るときにね、 精霊が働いてるぞって、普通でないぞってことをね、ちょっと感じるのですよね。それとともにですね、大川先生が来られた時に、奥様が言ったんですね。有力な講師がいないのに、どうしてこんなに集まるのって。大川先生有力だと思いますけどね。でね、日本の教会では、外国人の有名な牧師が来ない限りね、人がね、たくさん集まらないね。ところがね、聖霊がね、有力な講師いないのに、まあ、イエス様ですけどね、集めてね、技を成しておられるっていうのは、特別な事柄が起こっているっていうことをね、思います。どうぞ皆さんね、期待しつつね、そしていらっしゃってください。その中でですね、主の特別な技と祝福がね、表されていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思います。で、私たちは愛されています。で、私たちほど愛されているものはいません。たとえ、どのような罪人であったとしてもね、問題がその人にあったとしても、私たちは愛されているのですね。ですから皆さんはね、最も主に愛された人々であると。こういうふうに思ってください。しかしその時にですね、その最も主に愛されてんだけど、その主の恵みを受ける人と、受けない人に分かれちゃうんですね。じゃあ何がポイントになるかっていうと、罪です。で、私たち人々や罪人なので、罪の裁きを受けないといけないんですね。で、その罪が、受ける人と受けない人には分けてしまうと。で、罪の裁きは全ての人は受けないといけないんですが、イエス様が私たちの身代わりになって十字架にかかってくださって、罪を負ってくださった結果ですね、イエス様を信じる人は、罪が許されてるんです。罪人なんですよ。ね。で、いろんな問題があるんですよ。問題がなくて許されてるわけじゃないね。そのまま。そのままなんだけど、イエス様を信じるならば、罪が許されていてね、神の最高の愛を受けることができる。イエス様を信じないならば、罪の身代わりがなされていないので、そして神の怒りがとどまると。で、一点です。で、皆さんがクリスチャンになって特別な祝福を受けるポイントは、イエス様の十字架を信じて、そして、神の前に罪を悔い改めること。で、その結果ですね、天におけるあらゆる祝福をもって祝福されるという。それが起こってくるわけですね。まあ、愛があってね、愛のあられが私たちの人生に現れてくると。皆さんの人生に現れてくると。それは、信じることを通して。もちろん我々がね、キリストに似たものになることは必要ですよ。しかしそれは結果であって原因ではないのです。それが原因にで私たちが祝福されるってことではなくて、イエス様を信じること。このものがですね、祝福されるんですね。いろんな神の恵みを受けるということですね。で、私はクリスチャンになってね、良かったなというふうに思います。なぜ良かったなと思うのかというと、まあ、今回の場合もね、病気になりましたよね。病気のね、私、デパートなんです。で、もし、私はね、神様を信じてなかったらね、これで終わりでしょうね。もう動けなくなったでしょうし、いろんな病気の結果ですね、死が近くなった。こういうような形ですね。しかし私は神を信じているから、神のね、恵みを受けるんです。その結果ね、逆転が起こると。逆転が起こると。医療関係者の言葉っていうのはですね、客観的な確証になるからいいんですよね。だから看護師さんがね、来ました。病棟の中であなたが一番ひどいと。嬉しいですね。そんなこと言っちゃいけないんですけど。言ってくれるとこっちの証の種になるな。みんな、治るのを願ってると。 こう言いました。それからリハビリの先生が言ってきたんですね。あなたはこんなひどいことが相次いで起こってんのに、何とも思わないんですか。ね、普通だったら絶望したり、もう苦しみの中でのたちまったりするって言うんですね。いや、だってそんなこと思いませんよ。だって私は主がいるもん。神様に愛されてるから、神様は問題の中に私を置いとくことはないのです。皆さんを置いとくことはないのです。助けを与えてください。解放を与えてください。で、皆さんね、まさにそのようになりました。退院後6日でチェコに殿堂行くって言って、みんなびっくりしておりました。逆転が起こったんですね。で、その時にですね、神の愛が私のうちに成就したんです。で、皆さんのうちにも神の愛は成就します。で、条件は何かっていうと、イエス様の十字架を信じて悔い改める。これが条件です。そしてね、その神の愛の洗いの中で、これが与えられるわけですね。それは何かっていうと、神はキリストによって天における全ての霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださいましたって。こう書いてあるんですね。これはね、私たちが愛されているもの、全ての天における霊的な祝福が与えられたっていう言葉なんです。で、ここはね、過去形であることに気がつきます。ですから、すべての霊的な祝福を与えられるって書いてあるんじゃなくて、与えられたって、すでに与えられたっていうふうに書いてあるということを覚えておいてください。ですから皆さんね、すべての霊的な祝福を我々は与えられたんですね。で、与えられたときに、キリストにあってって書いてあるんですね。で、これがさっきの十字架ですね。キリストの十字架によって罪が許された結果、すべての霊的な祝福が与えられた。ということになります。そしてこのすべての霊的な祝福が与えられたっていう霊的な祝福って何かっていうと、罪が許された。永遠の命が与えられた。そしてね、神との素晴らしい交わりが開かれた。こういったような意味ですね。具体的にですね。それとともにですね、聖火、キリストのに似たものになり、罪から離れていく、解放されていく。これが一つ大きなポイントとしてあります。そしてここではですね、中心的に罪の解放のことを言ってるわけですね。聖火のことを言っております。で、聖火の時にですね、これは神の一方的な霊的な恵みです。気をつけないといけないのはね、こういうふうに多くの人は考えるんですね。私たちの努力と私たちの熱心さの結果が聖火であると。で、ここではですね、神の恵みが聖火のポイントであると。こう書いてあるんですね。それで多くの方々はですね、自分の意志と自分の意志の力によって罪から解放されようと思います。で、聖書ではね、これは間違いだって言ってるわけですね。それを通して何がわかるかっていうと、我々が罪人だってことがわかり、また、私たちは、ね、自分の力によっては罪に打ち勝てないっていうのがわかるって書いてあるんです。だからよく教会に来てですね、私は罪人だから神の前に出れないって言って、いなくなる人がいますが、それ正解なんです。そういうふうに教えてくださるのです。だから私たちが罪に打ち勝てないっていうのを、神様は私たちが分かるように教えてくださいます。じゃあどうしたら打ち勝てるのかっていうと、神様がやってくださる。神様が技を成してくださる。その神様の技のことを、あらゆる霊的な祝福ということの中心としてここを置いていると。いうことをね、どうぞ覚えておいてください。じゃあ神様の技っていうのは何かっていうとですね、聖書では愛、喜び、平安とか、聖火の実に関してはね、御霊の実って書いてあるんです。で、御霊の実って書いてあるのは何かっていうとですね、私たちの努力と 私たちの熱心さの身であるって書いてるんではないんですね。私たちが自分の力で罪に打ち勝とうとするときに、私たちは負け、逆に罪に打ち勝てないってことがわかるってことが聖書に書いてあります。で、この時に神に頼るなら、そして神に従うのならば、その神様の恵みの実が現れてくるっていうことをここで書いてあるわけです。で、その霊的な祝福の中心である聖果、神からの賜物であるということが書いてあるんですね。そうなりますと聖果は私たちの意欲と努力の結果ではなくて、信仰、恵みの現れを受ける信仰によるって書いてあるんですね。だから信仰によって対応するっていうのは重要なことであるということをね、覚えておいてください。それで聖書にはですね、愛、喜び、平安ってのは、御霊の実って書いてあるんですね。つまり、聖霊様の働きだって書いてあるわけです。で、主に頼るならば、で、従うのならば、それがね、現れてくると。じゃあ、頼るってのは具体的にどういうことかっていうと、祈るっていうこと、従うっていうこと、感謝をすることが、信仰を使わす大きなポイントであり、それが神の栄光を表す大きなポイントになってくると。こういうふうに思っておいてください。で、その時に表されるのです。例えば皆さんがなんかいろんな嫌なことをされたりなんかして、人を憎んでいた場合ですね、多くのクリスチャンは最初肉で対応しようとします。自分で許そうと思うんですね。もう許した、うわーとかね。それでね、その中で許せないってことが分かってくるのですね。できないのです。じゃあどうしたらいいかっていうとね、神の働きに委ねるのです。一つは感謝するんですね。どうしたら感謝するのか、感謝しようって書いてあるんですね。それで受け取るんですね。それは何かっていうと、問題とか困難とか、いろいろなマイナスが来た時に、感謝するときにその後ろにある神の素晴らしい計画が現れてくるって書いてある。で、主に従うときに全ては益となると書いてあるんです。そしてですね、問題は主が解決すると書いてあるんです。そうなりますとですね、いろいろ憎しみとか何かを感じた人のいろんな行為とかなんかが益となり、素晴らしいことの現れとなり、そして神の技に結びつくっていうのことがわかりますとね、何のマイナスもないことに気がつきます。そしてね、その道が完成に至る道であるということですね。我々は見ることができるのです。で、この時に、信仰の対応っていうのは重要なんです。それとともにですね、神様は私たちを愛していますから、最高の人生を与えようとしています。最高の人生っていうのは努力の結果ではありません。信仰のみです。ですから、どなたでも最高の人生を受けることができるということをね、覚えておいてください。じゃあ、どうやって受けるのか。神様に祈り、聞き従い、感謝をし、御心を行うのですね。その時に信仰を働かせることになります。信仰を働かせる結果ですね、どうなるかというとね、主の栄光がそこに現れてくる。ですから、私たちは信仰を働かせることが大きなポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。何か何度やってもうまくいかないことがある方がいらっしゃいます。ちゃんと主の前にそれを出し、聞いていきなさい。それに従うとき、忍耐と試しはありますが、主の助けと技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。かつてやろうとしたことが失敗してしまって、自分はダメだという意識がある方がいらっしゃいますが、そのことを感謝していきなさい。そして主に従うとき、それが益となるとともに、本来のその人の賜物と力が主によって表されてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何度かひっくり返った方がいらっしゃるんですが、立ち上がってきたんですが、今回ひっくり返ってちょっとめげてます。感謝をして、主に頼って従ってきなさい。 それは益となり、主の勝利がなされます。忠実に従うとき、その技が起こると主は語っておられます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天のさん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめで、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮やってめで、お一人お一人のカード精神から病を去れ。イエス・キリストの宮やってお一人お一人のカード精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。心臓が悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。腰の上部のところが痛い方が癒されました。鼻と喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の家族の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。中部聖会と富士豊橋聖会が行われますのでお祈りください。白馬恵みキャンプは3月4日から行われます。クリスチャンフェスティバルの応募は1月31日までですね。日曜日の来週の4時から白馬賛美大会の予選を行います。2月9日、東京カリスマ聖会で関東賛美大会の予選が行われます。リバイバルナイトが土曜日6時半よりあります。感謝の戦士祈祷会が4時半から行います。あとはいつもの通りですが、どうぞ報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。おっと。白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。2020年3月4日から3月6日の日程で、白馬スネルゴイキャンプが行われます。このキャンプは、どなたでもご参加いただけます。北アルプスの天然雪 100% のパウダースノーが、大人気のスキー場がある、ヨーロッパ風リゾートホテルでの、朝夕の聖会、御霊の賜物実践集中講座、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、各種セミナー、スキー・スノーボードなど、皆様に楽しんでいただける充実したプログラムとなっております。お早めのお申し込みをお待ちしています。東京アンティオケ教会の方で手渡しでの申し込み受付は、小畑伝道師、樋口伝道師、早川伝道師、大野姉まで参加登録費を添えてお渡しください。白馬クリスチャンフィルムフェスティバルの募集が開始します。応募締め切りは2020年1月31日となります。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプホームページにてご確認をお願いいたします。今週の土曜日18日にユースを中心とした集会、リバイバルナイトが街道で行われます。時間は6時半から8時までです。配信もいたします。ぜひご覧ください。教会会計からです。 12月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の2月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。 J ゴスペルコンテストイン白馬な東京アンテオケ協会予選を1月19日に行います。エントリーは会堂入り口のシートに必要事項をご記入ください。締め切りは1月12日です。僕も YouTuber になろうかな。お知らせは以上です。
はい、ちょっと黙ってましたけども、これ黙り直らないかな、直らないのかな。はい、どうもありがとうございました。これで終わります。